自給自足で
自給自足で
セミリタラジオ。
この番組はパーマカルチャー研究所の三栗祐希が自給自足で幸せなセミリタイヤ生活を送る知恵をお届けします。
こんにちは、自給自足の専門家パーマカルチャー研究所の三栗祐希です。
こんにちは、進行役の生見恵です。三栗さん、今回もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、今回も準レギュラーの三栗さんの奥さん、さえさんにお越しいただいています。さえさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。さらぴーちゃん、北タイモードです。
こんにちはって言ってくれたんですか？
うん、サワディカーがタイ語なんですけど、北タイの方言でサワディジャオなんです。
かわいい。
そう、かわいいの。
よろしくお願いいたします。さあ、今回はいよいよ飛行機に乗って、まずはタイのチェンマイを目指したお話をお聞きしていきたいんですけれども、まず飛行機はスムーズに乗れましたか？
先週に引き続きて、
そう、1回目です。あ、前回か、そんな話出たから、うん、うん、はい、なんか一応チケットはちゃんと通過でき、
うんうん、
で飛行機の手荷物検査で、私飛行機の中で財布をチクチクするのが好きで、うん、昔なんかあのね、なんだろう、この豆粒サイズのハサミを持って飛行機に乗ったことがあって、はい、あとね、刃渡りがね、センチあるかないかぐらいのちっちゃいおもちゃみたいな、指でつまむようなハサミ、今100均でも売ってるんですけど、はい、あれ全然大丈夫なんです、うん、確かにあれあんまり切れないし、人に傷つけることもできないようなハサミだから、うん、その感覚でいて、うっかり自分の手芸バサミ10センチぐらいかな、10センチぐらいの手芸バサミを入れたまま出そうと思ってたんですけど、はい、出すのを忘れたまま、その感覚じゃないですね、出すのを忘れたまま、機内預けにするのを忘れたまま、手荷物の方にハサミも入れちゃって、
うん、
そのハサミがピョーンって引っかかって、一番お気に入りのハサミだったけど、もうさよならだよねって思ってて、でそれに紐、いつもなくさないように手芸用のハサミを首から下げて、紐つけて首から下げてミシンやってるんですけど、だからその紐だけくださいって空港のお姉さんに言ったら、ちょっと待って測ってみるからって言ってくれて、刃渡り測ってくれて、
うん、はい、
そんなに長くなかったから持ってっていいよって言ってくれて、うん、でもね、トランジットが2回、乗り継ぎが2回あったから、その度になんか引っかかるの嫌だから、あえて出して、
うん、
トランジットの時にこれ持ってきちゃったんですつって、あえて1回ずつ出して、まあそこで OK もらって乗った感じ、
うん、あ、うん、よかった。じゃあ没収されずに、
よかったんです。そうなんです、だから今も一緒にいます、相棒。
あ、
で、そう、乗り継ぎが台湾とトンムアンでしたんですけど、
はい、
韓国、バンコクのポンムアンっていう空港でしたんですけども、台湾、やっぱなんか海外の空港ってちょっとよくわからなくて、私が英語がほとんどできないのもあって、
うん、
なんか目的地がこう同じような搭乗ゲートが2つあったりとかして、なんか B' ダッシュみたいなのがあったりとかして、わかんないと思って泣きそうになってフラフラしてたら、日本語が喋れる台湾のお兄さんが、どうしたのとか言ってくれて、でここに行きたいんだけどどうしたらいいっつったら、そこだよって教えてくれて、そこに行ったんだけど、なんか行ったんだけど、今の飛行機の次、今の搭乗案内の次がその便なのかどうかわからなくて、どうしたらいいかなみたいな、それのかを確認したいんだけど、どうしたらいいかなっていう風に話したら、お兄さんが、なんか今携帯で何だかなエアーなんとかっていうので、
はい、
この便はここの搭乗ゲートから乗れますって調べられるアプリみたいなのがあるみたいで、チャッピーで出てくるんだよね。そう、すごい。だから、この次の便はここで乗れるよっていうのをお兄さんが調べてくれて、大丈夫だよって言ってくれて。
うん、便利。
そう、だから、そう、人に助けてもらいながら、台湾で乗って、あ、一つ困ったのがね、水を買いたくて、自販機でカード払い、カード払いができるって書いてあったんだけど、自販機のカード払いの使い方がわからなくて、来店の人のいるところじゃないとカードは結局使えなかったので、カードを使える人は ね、強いよね、うん、そういうこの機械を使える人だから、それは使えるようになれたらいいなと思うけど、とりあえずは、うん、で、そう、ドンムアンでの乗り継ぎの時は一回入国審査をしてから、
はい、
荷物を手荷物を一回受け取って、で、また違うカウンターでチェックインの手続きをして、国際線から国内線に乗り換えるのに、カウンターをもう一回通らなきゃいけなくって、その乗り継ぎ時間が3時間45分で、バンコク今までずっとすごい待たされてたから大丈夫かなっていうのもあって、飛行機の到着時間も、まあ、一応時間通りに着いたからよかったけど、そもそもは時間通りに着かなかったら乗り継ぎアウトだなっていう心配もあったりもしたけど、でも時間通りに着き、なんか今度カウンターに行ったら飛行機の時間が変わった、なんかトラブルで飛行機の時間が変わって、で私の乗る便が1時間遅く出発することになって、うん、今ある便が、乗れるからそれに変えていいとか言われて、ね、英語ができないとそこらへん、でも一応ね分かったの、少しずつつまんでつまんで、あ、そういうことだねって分かったから、
そんなことあったんだ、
そうそうそう、だからそう、なんか乗る便より前の便に乗ってチェンマイまで行ったって感じ。で、夜の11時頃に着いて、でもね、タイに入ったらもうすごいみんな優しくて、カウンターでなんかコップンカーって言うと、もうお姉さんとかキラキラしながら笑ってくれて、なんかあったかい、みんなタイ語を使うとみんなニコニコしてくれて、そうだから帰ってきたみたいな、
真夜中なのに、
うん、そう、真夜中なのみんな楽しそうに仕事してるしね。
ね。
そうそう。イミグレーションの人ぐらいだよね、怖いの。入国審査の人はなんとなくね、ムスッとしてる人が多いんだけど。
ああ、はいはいはい。
カウンターの人たちはみんな優しくて、そんな感じで、うん、うん、無事にチェンマイまで着きました。
ああ、はい。よかったです。やっぱりね、ちょっとしたことはありますね。
いろいろありますね。そう。もう何もないことはないんだって思いながら海外に行くときは、でもどうにかなると思いながら行くしかないよね。
そうですね、確かに確かに、ね、で、タイのチェンマイに着いたということですけれど、どうして初めにこのチェンマイを目指したんですか？
サハイナンにとそのラオスの村に行くのに、バンコクからの北タイに行く方が遠かった。バンコクはね、中部タイになるんです。
はいはいはい、
で、チェンマイは北タイになるんです。
はい、はい。
だからね、チェンマイは北タイの中でも一番栄えてるところ、大きな空港のあるところ、大きくないんだけど、
うんうん、
チェンライとかいろいろあるけど、でも、チェンマイが一番街っていうか。なので、うん、チェンマイに行ってみたかったのと、あと、そう、なんか、チェンマイはね、バンコクはね、もうコンクリートロードばっかり、街の中で、大都会なんだ、うん。なんだけどね、チェンマイはね、土もあるし、ちょっと行けば、街の中から山も見えるし、なんかほっとするんです。人も多すぎないし、結構のんびりしてるし、
はいはい、
うん、あとそう、山岳民族さんのいるような場所、手芸店があったりとか、そういうのもあるのも楽しくて、チェンマイにしました。
いいですね、第二の都市っていう感じなんですかね、そのタイの中で。
あ、そうかもしれない。あ、
うん、第二の都市だと思いますね。僕だからいつもタイでバンコクっていうのが東京のイメージで、チェンマイが大阪のイメージってしてるんですよね。だけど大阪といってもチェンマイはかなり今最後言ったようにちょっと穏やか。人混み少ないめなイメージですね。すごいね、過ごしやすいイメージがありますね。
いいです。
実際にそう、私。
いや、実際に。うん、そうね。
ああ、そっか。で、このチェンマイで、今後の移動に向けていろいろと調達されたんですよね。
あ、そうなんです。やっぱり、ね、インターネットつなげないと移動もつらいので、SIM カードゲットして、両替もして、パスチケットもゲットしてっていう予定だったんですけど、SIM、
はい、
カードをまず取るのに、なんかもうネットがホテルでしかつながらない状況だったので、グラブ、配車アプリをね、ホテルまで呼べばよかったんだけど、 もうちょっと先まで出たらなんかタクシー捕まるよって言われたから、ホテルの先に出ちゃったらなんかタクシーはないわ、うん、ネットは繋がらないわっていう感じになっちゃって、チェンマイの乗り物ってグラブとかボルトの配車タクシーと、あとソンテウっていう乗り合いタクシーとトゥクトゥクなんです。
うーん、
でそう、バンコクの街ほどトゥクトゥクの数はないから、トゥクトゥクはなんだちょっと繁華街というか観光地に行かないとなって、ソンテウっていう乗り合いバスに乗ったんですけど、ソンテウのおじさん大体英語も通じない結構年いったおじさんが多くて、
うーん
おじさんにここ行きたいって見せ、あの携帯の一応行き先はあの写真で出るようにしてあったんでそれ見せたんだけど、おじさん全然わかんなくて、電話していろんな人に聞いてくれて、いろんな人の言ってくれるところに連れてってくれるんだけど、ことごとく全部違ってシムカード屋さんにたどり着けなくって、
はいはい、
だからおじさんもういいよここで降りるよっつってお金払って降りて、そう、そこからちょっとしばらく路頭に迷い、ここがどこなのかもわかんないし、そこのなんかショッピングモールみたいなとこに連れてってくれたからあるかもと思って、
はい、
おやつを買ったお店のおばちゃんに聞いたらあるよって言われたからそこに行ったけど、やっぱりなくて、そう、ほんで、ああもうどうしようって路頭に迷ってたら、そばのジューススタンド屋さんのお姉さんがどうしたのって教えてくれて、SIMカードが欲しくって、なんてお店だっけ、SIMカードの会社、
トゥルー、
トゥルー、トゥルーっていう会社がタイにはあって、
はい、
トゥルーのお店に行きたいんだけどっつったら、トゥルーのお店はないんだよねってお姉さんにも言われて、でもお姉さんしばらくしたらまた戻ってきてくれて、トゥルーショップはないけどあそこに携帯ショップがあるよって、あそこでできると思うよって言ってくれて、
うんうんうんうん、
でそのショッピングモールがあるところから道を渡った小さなスーパーマーケットだったんですけど、タイってほとんど信号ないし、うん、3車線なのに 4車線分車が走ってるし、なんかもうそこの道を渡るのに困難を要し、
いや
そう、なんかいろんな異文化体験、めっちゃ結局面白かったけど、でも娘が慎重派だからもうここからは前に進めないとか言って、いや私たちここで暮らしていくことになるけどいいのみたいな感じそしたらなんかね、タイはな、仏様なのかな、家の中で神棚みたいなところに飾る お花、
うん、
お花飾りを手作りで売っている職人さんみたいな、主婦みたいな人がいて、その人が車が止まるたびにお花を売ってることに気がついて、うん、あの人についていけば車の間をすり抜けられると思って、
確かに、
うん、そのお姉さんに、そうお姉さんについてどうにかこうにか渡って、うん、そう、その日はSIMカードをゲットしただけで一日が終わったみたいな、うん、ご飯も食べられないまま一日が終わった夕飯、やっと夕飯食べられて、そう、
あ、うん、いや一日がかりだったんですね
一日がかりだから、なんか海外は何が起こるかも分かんないから予定を詰め込みすぎちゃダメだと思って、
本当だ、余裕を持って、う
ん、はい、でも両替はね、なんかありがたいことに次の日、街の中、あの両替所がありそうな街の中に行くのにタクシー降りた時に娘と喋ってたら日本人の人が日本人ですかって声かけてくれて、チェンマイ結構マッサージスクールがあるんです、
うんうんうん、
でマッサージスクールで1週間ぐらいステイしてるから僕たち行ったとこ連れてってあげるよってご夫婦で連れてってくれて、なんか親切な人にほっとしながら
よかった、
そこで両替さして、そう両替して、うん、でその日の午後かな、バスチケットを取りに、バスターミナルに行って、で調べたバスターミナルが2カ所あって、
うん
うん、でバスターミナル、私たちが行きたいバスターミナルの名前が見つからなかったりなんかして、でもとりあえず行ってみようって思って行って、でぐるぐるぐるぐる探していろんな人に聞いたらたまたまそこにあって、
うんうんうん、
でチケットも取れてみたいな、
よかったよかった
そう、だからね、冒険だよね
本当ですね、
ね、
恐ろしい、
うん、そんで希望の日の日がチケットがなんか1日に1本だったりあまり走ってなかったりとかするから希望の日のチケットが1回取れなくて、
あ、
うん、なのでもう全部ラオスに行くための方向のチケットもサハイナンに行くための方向のチケットも全部その日に全部取って移動して、
うんうん、うん、
そんな感じでこの日は過ごした感じです。
いやー、お疲れ様でした また今回もちょっとなんか疲れちゃった
聞いてるだけで疲れますよ
ねもうなんか行き当たりばったりというか、別に行き当たりばったりをしたいわけじゃないんだと思うんですけど、
う
ん、
そう
もうそうなっちゃう、
それでも行きたいからね、それでも行きたいんだなって自分で思いました。私何こんな苦労してんだろうと思って、それでも行きたいんだと思ってしょうがない
思いますよね、ふと思う時ありますよね、やっぱり、
うん、山登りもそうですかとか言って、なんでこんな苦しい思いしてる
あります、急に
あります、あります、それ
山登りの話ね、うん、
いやいや、そうか、私もまさしく山登りもそうだよなって思いながら聞いてました。
あのいつだったかのポストキャストに出てくれたあのイグルーの大和田いつかさん、
はいはい、
彼女もあの今年も作ってたから好きなのって聞いたら、イグルー作り、
はい、
全然好きじゃないんです、私これ何のために、何でやってんだろうっていつも思う、修行でしかないんです、苦行でしかないんです、でもそこでお酒が飲みたいんです
そうなんですよね、うん、結局そうなんですよね、うん、面白いですね、
ね、みんな面白いよねそんな感じで、そう、あの、その、その12月の旅のこのスケジュールが一応大まかに、あ、大丈夫だっていうのが分かったのがそこかな、
あ、
うん、チケットも取れたし、うん、だからもう大丈夫かなこの旅はっていう、
うんうん、
そう、
そうですね、バスチケットが肝でしたね、うん、で、まあ、そんな2、3日を過ごされたんですかね。
そうなんです。はい。はい、最初はね、うん。
過ごされた後でいいのかな？
後です。
マニ旅っていうところに行かれたんですかね。
そうそう、それも、そう、ブログに書かせてもらって、なんかね、私、旅先、なんか初めて行ったところって、初めて行くのに結構不安だったりする、なんか緊張したりとか、なんだろう。ほっとしたい、
うん、
ゲストハウス旅もずっと好きで、ゲストハウスが好きだったり郷土料理が好きだから、田舎の方に行って味噌蔵に行きたいとか、郷土料理を食べて、その味噌を使った郷土料理を食べて勉強したいとか、そういう思いはあるけど、なんかいろいろ旅してるうちにやっぱり一人だから寂しかったり、ちょっと緊張してたりとかするなって気づいたことがあって、
はいはいはい、
でそのある日気づいた時から、なんかそこにこう定ゲストハウス、定宿っていうか、自分の決めた宿だったり決めた店を作って、毎回そこに通ったら顔が覚えて、あ、北海道から来た人でしょって顔を覚えてくれたりするから、
はい、
そうすると結構ホッとする場所ができるっていうか、
うんうん、いや本当ですね、
ねえ、だからチェンマイだから絶対緊張すると思って、日本人のやってるゲストハウスがないかなとか、日本人がやってる何かがないかなと思っていろいろ探してた時に、マニ旅さんが OK、山岳民族のツアーをやってるよっていうのが、こう、すごい私旅する前インスタ見るんですけど、そういう情報で出てきて、
うん、
それで、あ、この方、あの、タイが好きで自分で起業して、そうやって山岳民族さんのところにツアーに連れてあげるよっていうのをやってる、その、それも面白いし、うん、で、そう、日本人の方がやってるっていうのって、会いに行く人が私以外にもいるんじゃないのかなって勝手に思い、
うんうん、
それでちょうど彼がね、民族ショップっていうかお店もやっていたのもあって、
はい、
そうで、そこに寄ってみたら、なんか本当になんかこの今喋ってるのと同じようなこと喋ったっていうか、初めてだから緊張するから、ちょっとなんかホッとするような場所っていうか、運があったらいいな、教えてもらえるような場所とかもあったらいいなと思って寄らせてもらったんですって言ったら、うん、そういう場所にしたいんですってマニタグさんのオーナーさんが言ってくれて、
へ
ー、そうで、今回はその彼のしてるツアーには行けなかったんですけど、うん、なんか彼のしてるツアーがカレン族さん、カレン族っていう山岳民族さんがいて、
はい、
のところにホームステイして染め物したりとか、うん、リス族さんのところにホームステイしてカカオの製造を見たりとか、一緒に作ってみたりとか、なんかなんだろう、普通の大手旅行者のツアーではないような、こう人と触れ合う、
うん、
人と触れ合う体験ができることを仕事にしてて、
うん、
だからすごいなんか私のこの旅の目的というか、それとすごい合ってね、めちゃめちゃ面白くて、
あ、いや、よかったですね。何か体験を したんでしたっけね。
あ、そう、ここではね、うん、あのタイってなんか鍵、ヤードもタイにはねすごい有名な方法、リラックス、言ってみればアロマみたいな、うんうん、リラックスさせるための薬みたいなのが昔から使われてきてて、ヤードムっていう鍵薬、タイガーバームわかるかな。
あ、名前だけ聞いたことあるけど、ちょっと、
あ、なんかね、虫刺されとかに刺して、あ、虫刺されとかに塗るとなんかすごいハーブの香りがするんです。ミントとかなんかいろんな香り、うんうん、あれ薬草の薬なんですけど、
はい、
それと似たようなメントールの効いたスーッとする薬、そのをこうスパイス混ぜたりとか、ちょっと香りの素を混ぜたりとかして、石臼で潰してガーゼでくるんで瓶に入れて持たせてくれたんですけど、うん、それ娘が体験して、そのヤードムの薬は昔は嗅いで腹痛だったりとか頭痛とかだったりに効くお薬だったんですって。うん、今はなんか西洋医薬もあるから薬というよりも、リラックス効果として使われてるみたいで、うん、確かに。でもね、バスに乗るとみんな持ってて、長距離バスに乗るとよくみんな匂い嗅いでて、タイの人たちで、コンビニにもいろんなヤードムが売ってるぐらい、
へー、
なんか、そう、今度買ってこようと思いながら、コンビニのも、
うんうん、
それぐらいみんなの持ってる、もうリップみたいなもの、
あ、そんなにこう、うん、普及しているというか、
あ、そうそうそうそう、うん、で、タイもすごい薬草、タイ料理もそうだけど、ガパオライスにホーリーバジル使ってたりとか、タイカレーにレモングラスとかバジルとかジンジャーとか、ハーブを使ってるだけあって、すごい薬草文化の国で、薬も薬草、昔は薬草を使ってたから、その薬草とスパイスで作った薬がヤードム、
うんうん、
それを体験させてくれるって書いてあったので、うん、せっかく行ったからなんか経験させてもらう娘もいるしと思って、
はいはい、
うん、ヤードム作りさせてもらって、いろんなお話聞いて、
あ、
帰ってきた感じだったので、うん、次回行けた時はちょっとまたマニタビさん行って、なんかいろんな体験、あの人と触れ合う体験まで来たらいいなって思いながら、
うん、あ、いいですね。
ねえ、なんか本当に山岳民族さんに刺繍とか教えてもらえたら嬉しいから、つながりを作る旅をね、したいなって思うのと、あと、やっぱマニタビさんすごい素敵な人がやってる場所を、大臣の人が手伝ってもいるんですけども、その方もすごい素敵な場所だからね、やっぱ会いに行ったら多分ほっとすると思うから。
うん、そうですね。
会いに行くつもりでいます。
いいところを見つけましたね。
そうなんです。そういうのも旅の楽しみだなと思って、最近なんか自分のこの、そう、帰る場所を見つけるというか。
うん、
いいテーマでしょ。
うん。
気に言うみたいな。
いやー、いいお話でした。タイの、ね、チェンマイの話していただきましたけど。
ありがとうございます。
ありがとうございます。三國さん、サイさんのお話をお聞きしていかがですか？
いや、もう、聞いてられないというか。
どういうこと？
いやいや、最初の方ですけどね、キムカードのね、大変だったっていう話ですけど、これ本当に、本当に偉いことだね。これ、海外にいて、スマホがない状態で、
うん、
現在自分がどこにいるかわからないっていう状態なんですよね。
いや、そうですよね。
これはね、結構とんでもないことだった。
え、ならない？
ならないね。
でもね、確かに路頭に迷ったと思いました。うん、今どこにいるのかが全然把握ができないと思って。
だから、今ね、帰ってきてるから割と冷静に話してるけど、なんか海外にいるのに自分がどこにいるかわからなくなるって、もう大パニックのことだったはずで。まあ、で、しかも、まあ、頼りになるけど、一応子供を連れている状態でしょ。
はい、はい。
で、言葉は通じないってね。もう完全な、なんか大パニックというか、もう終わりの状況じゃないかって言って。
そうか。
で、それを、てかもう、ね、そこから乗り切るっていうのがすごいですよ。
でもね、一つだけ言えるのは、そこがタイだからっていうのは、
まあ
うん、私がタイに絶対なる信頼を寄
せてるから。それはあるよね。
インド、初めて行ったことないから、インドだったらちょっと私はパニックかもしれない。
確かに確かに。
だからね、タイが優しいからなんとかなるっていう感覚は僕もあるの。それはわかるけど、それにしても。
楽しかったよね。
やーね、まあそうですね、前半は本当に疲れたってなるようなお話でしたけど、
ごめんなさい。
いやいやいや、でもマニ旅さんでちょっと癒されました。
そうですね、
これでも笑い話になるしね。
本当ですね。いやー、ありがとうございます。じゃあ次回は大きな目的の一つ、サハイナンのパーマカルチャーファームを訪れたお話をいよいよしていただきます。よろしくお願いします。
はい、
では最後にお知らせをさせていただきますが、前々回お話ししていただきましたけど、3月から4月頭にかけてサエさんがまたまたタイに行かれているということで、はい、もうこの配信時点では行っております。
一体何してるんでしょうね。
あのサハイナンのね、パーマカルチャーファームにずっとほぼいらっしゃるっていうことで、その中でプチツアーをサエさんが行っているのか、これから行うのかっていう状況ですね。うん、今まだ行く前に収録してるので、はい、ちょっとまだわからないんですけど、
プランを立てるので、
うん、はい、2回ぐらいそのプチツアーをしようと思っていますということでしたので、この詳細についてはパーマカルチャー研究所の発信をぜひご覧いただいて、で詳しくはメルマガにあのいろんな情報を発信されていますので、ぜひメルマガを登録していただいて、気になる方はチェックをよろしくお願いいたします。はい、まだ、3月今半ばになるので、はい、これからピュッとピュッとパーマカルチャーファームに行きたいって、ね、なった方は、はい、ぜひチェックしてみてください。
はい、ぜひ。
はい、ということで、サイさん、ミツクリさん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。